18ページは健康づくり応援通信、高橋2025地域医療はまちづくりについてです。健康づくり応援通信。質の良い睡眠をとれていますか？睡眠は健康維持に不可欠で、体と脳の休息、新陳代謝の促進、細胞修復などの役割があります。睡眠不足が続くと、自律神経の乱れや食欲増進、肥満、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めます。また、睡眠はうつ病とも関連があり、睡眠休養感が低い人ほど気分の落ち込みの度合いが強いという研究結果もあります。たくさん寝れば寝ただけ健康に良いというわけではなく、良い睡眠は睡眠時間と質、睡眠休養感が十分に確保されていることが大切です。また、年代によって適切な睡眠時間は異なるので、自分の年齢に合った睡眠時間を確保することが大切です。ただし、必要な睡眠時間は個人差があり、朝すっきり目覚めることができるか、日中に眠気を感じないかが自分に合った睡眠時間の指標になります。個人差を踏まえつつ、日常的に質、量ともに十分な睡眠を確保して、心と体の健康を保つことが大切になります。質の良い睡眠をとるための工夫として、日中の運動、就寝前のリラックス、寝室環境の整備、光、温度、音が重要です。可能な限り、就寝前の食事や飲酒、喫煙、カフェイン、スマホ使用は控えることが望ましいです。光や温度、音の管理で快適な睡眠環境を作りましょう。年代別の睡眠時間の目安。子供、小学生は9時間から12時間。中高生は8時間から10時間。働き世代、6時間以上。シニア世代、長い床上時間、睡眠をとるため寝床で過ごす時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないようにする。健康づくりのための睡眠ガイド2023より、QR コードが掲載されていて、市公式 YouTube、体操などのコンテンツを視聴できます。高橋2025地域医療はまちづくり。高橋2025は持続可能な地域医療体制の構築に向けた取り組みの総称です。将来の地域医療を担う医学生が高橋に集合。令和6年8月17日から18日に岡山大学地域枠学生、自治医科大学生合同セミナー in 高橋が開催されました。本セミナーへは高橋市の医学生、小学生も参加しました。1日目は午前に高橋中央病院、成和病院、午後は川上診療所、備中診療所を訪問し、地域で働く先輩医師の経験談を聞いた後、施設見学を行いました。その後、太鼓丸プラザに場所を移して、近藤市長からの講話や、我慢をさせない災害支援をテーマにグループワークを行いました。2日目は、僻地診療所である吹屋診療所の見学や、吹屋ふるさと村の散策を行いました。詳細レポートが紹介された QR コードが掲載されています。市ウェブサイト高橋2025地域医療の高橋モデル構築に向けた100の検討とアクションに、これまでの議論の内容などを紹介した QR コードが掲載されています。